ダニエル書ですね、前回に続きましてダニエル書をですね見てみたいと思います。で、実は昨日、私は大の映画好きでしてね、また映画ほとんど1週間2本ぐらい見てるんですけど、エリザベスゴールデンエイジというですね、テレビで CM 打ってますから分かると思いますが、要するに16世紀ですね、1530年ぐらいかな、から1600年ぐらい、日本でいうとちょうど関ヶ原の戦いの前後ぐらいですね、その時代のイングランド、あの頃はスコットランドとイングランド、それからウェールズというふうに王国がね、キングダムがいくつかにこう分かれていたわけですね。で、その当時の、エリザベス一世女王ですね、その、映画一生をね描いた映画があるんです。で、それね、98年かなに1回目があって、で、今度その続編なんですね。で、エリザベスバージンクイーンと言われまして、要するに結婚しないでですね、国のために自分を全部捧げてしまったという、女王なんです。で、当時のね、イギリス、イギリスというかイングランドはですね、宗教がややこしいわけで、あの当時ヘンリー8世っていうのがいまして、離婚をするってんでね、当時はカトリックだったんですよ。だけどカトリックってのは離婚禁じてるでしょ。だから自分が離婚するためにカトリックをあえて出て、そしてイギリス聖公会という、今言うね、聖公会、イギリスの国教会です。で、そのトップが女王なんですよ、教会のね。で、その聖公会があったわけですから、カトリック、それから聖公会、そしてもう一つはプロテスタントです。で、実はエリザベスは、プロテスタントなんですね。プロテスタントで、当時のイングランドにはですね、約カトリックが半分いました。ですから、いわゆる宗教戦争がありましたから、カトリックとプロテスタントっていうのは文字通り敵なんですね。そしてスコットランドにはですね、メアリー・スチュワートという、やはり女王がいる。で、これはカトリックなんです。そしてどちらが誠の、イングランドの女王であるか競うわけね。で、それいとこ同士なんですよ、ね。ですから、その骨肉のある意味で争いと宗教の争いがそこに絡まってくるわけで、結局ね、エリザベスっていうのは割と名君と言いますか、知恵のある、女王でして、要するに内心の信仰によって人を裁くことはしないと。だから私はプロテスタント、民の半分はカトリックだけど、その信条は自由であると。その代わり社会の法律に、抵触する場合、あるいは私の王権に抵触する場合は、それはジャッジするという政策を取ったわけ。これ非常に賢明ですね。で、そのエリザベスを、途中にね、要するに独身を貫くんですが、やはり女性ですね、恋をするわけですが、そこで裏切られて傷つく、ね、そういうことを通して、で、ついにそのスコットランドにですね、いたそのメアリー・スチュワートがですね、エリザベスをですね、暗殺しようとするわけで、暗殺が未遂に終わる、これも陰謀があるんですけれども、で、それによって、エリザベスのその、部下たちは、メアリー・スチュワートを処刑しろというわけ。ところがエリザベスは処刑するのは忍びない。だからなんとか助けたいのね。そこでかなり葛藤をするわけですが、やはりそれ究極的にね、斬首です。あれ怖いですね、当時のは。まだフランス革命の前ですから、フランス革命1790年ぐらいでしょ。あの頃ギロチンというのができたわけですよ。だ当時はそういうのなかった。だからどうするかとね、腹ばいにこう床の上に寝るんです。でね、首を乗せる台があるわけ。そしてね、そこにね、斧でパーンとこうやって スポーンと首が飛ぶわけです。怖い、まあ、もちろんその場面出ませんけれども非常にあれは怖いですね。そしてその処刑するですね、斧を持ったその処刑人がですね、メアリー・スチュワートに言うわけ、私のことを許してくれますか、ね、だって首切るわけですよ。そこで、まあ、メアリー・スチュワートは、まあ、女王ですから一応昔中学校の頃にね、6月になって制服替えの小諸替えって言ってね、笑われましたね小諸替えでみんな笑ってんだよ、分かんないんで自分だけね、なんでみんな笑ってんだと、小諸替え、衣替え小諸ってあるわけ、長野県に要するにね、その気高い王です、女王ですから許すと、ね、許すで感謝する、私をこの世の、ね、苦しみから解放してくれるんであるから、あなたのことを許すと、まあ、そういういいセリフもあるわけ。そして処刑される。そしてその処刑をですね、口実にしてスペインのですね、フィリペ2世だったかなという王がいるわけ。でそれはカトリックなの。でヨーロッパ全体をカトリック教国にしたいという野望を持ってるわけ。ですからカトリックの女王であるところのメアリーが殺されたことを因縁としてふっかけて、そしてイングランドに当時のスペインですよ、無敵艦隊を送るわけ。当時は、パックス、まあ、スパニッシュですね、要するにスペインが世界を制覇していた。ですから無敵艦隊、まあ、今で言うとアメリカですよね、連合艦隊みたいなもんですよ。でそれをですねイギリスに送るわけ。でもうイギリスとしてはもう劣勢です。だけれども、そのエリザベスがですね、自ら甲冑をね着て、で白い馬にまたがって軍隊の前でですね、私はあなた方と生死を共にするという演説をするわけ。それによって民は立ち上がる。でたまたま、まあ気候のバックアップもありまして、で結局、なんだっけな、マレクの海戦だったっけな、なんとかで、そういう有名なね、歴史的な有名な海戦があるんですけども、それでもってイングランドは大勝利を収めるわけ。それでスペインはもう没落していくわけね。で英国のいわゆるパックス、ね、ブリタニカの時代になってくるわけです。でその、まあ、歴史を、スペクタクル、非常にドラマチックに描いた映画があったわけで、非常にね、それとね、今回のですね、話、まあ、重なる部分があります。要するに、いいですか、国家と国家の権威または権力と教会の権力、権威が当時は重なっていたわけ。わかる？だからカトリックとプロテスタント聖公会の間で覇権をめぐってですね、血で血を洗う戦争をやってるんですよ。皆さん知ってるでしょ？ドイツでもね、東西戦争でしたっけ、バラ戦争とかいろんなのがあってですね、それでフランスでも、カトリック、あれプロテスタントかね、何十万人も虐殺されている。でみんなね、旗に十字架ついてね、キリスト、貼り付けのキリストがねシンボル、そのキリストをお互いにですね、ね、主を旗印にしながら殺し合ってるわけよ。でもしもその当時にスペインのそのフィリペがですね勝利したらば、イギリスのイングランドのプロテスタントは全員処刑されるんです。ですからそういうところに追い込まれて、まあエリザベスは立ち上がるというね、そういう映画。教会の頭はキリストです。そして私たちとキリストはもう一つですね。首と体ってのはつながってるわけですよ。これが切れるとやばいわけよ。いい？首が、私の首がここにあってさ、胴体ここにいてさ、これは不気味な光景になるわけよ。キリストは私たち教会、教会って何でしたっけ？キリストの体、それは召し出された者たちの頭はキリストでしょ。私たちつながっちゃってるわけ、直接に。ですから私たちには神の権威とか神の統治が直接に行われている。これが神のキングダムです。それでこの国っていうのは命ですよね。 神のキングダム、王国っていうのは命の国なんです。そしてそこにキリストの権威が流れ込んできて、私たちはそれに服している。それに服すれば服するほど私たちは平安を得られる。もがかなくなるわけです。じゃあ国家って何なの、まあ、いわゆるあの王権神授説とかってあるでしょ。王の権威は神からもらってると。そうすると国家は、じゃあ教会に対してどういう力を持ってますか、あるいは教会と国家の関係はどうなるんですか。例えば今よく言われるのは、日本は天皇制だからね、リバイバルしない、天皇制を廃止せよとか言うでしょ。本当天皇制なくなっちゃったら本当に日本ってね、リバイバルするんですか。まあ、はっきり言います、ブログにも書きましたけど、日本がキリスト教国家になんかなってごらんなさい。それこそ恐ろしい国家が出来上がります。キリスト教の歴史見てごらんなさい。国家を教会が運営するようになった時っていうのは血みどろになりますでしょ。神の名のもとでお互いを処刑し合って殺すんです。皆さんご存知ね、カルバンだって人を殺してますよ。ウェスレーだって人殺、あるいはルターだって人殺してるんですよ。農民戦争で30万ぐらい。要するにこれが西洋の歴史です。みんな旗印にしてるのは誰、キリスト、十字軍ね、十字軍、あれだってそうでしょ。11世紀でしたっけ、十字軍はエルサレムにね送って、そしていわゆるなんだっけ、イスラム教徒を虐殺したんです。国家といわゆるこの神の名といわれるものが一体化するときっていうのは恐るべき状態が展開いたします。国家と教会は別なんですよ。ですから今ね、一部の、まあ、聖霊派の人が言ってる、天皇をクリスチャンにして、そして日本を天皇をクリスチャンにして、その後に続くところのキリスト教国家にするんだとか言ってるんだよ。日本民族総福音化運動とかさ、あれって恐るべきことです。例えば日本の国家がキリスト教というものによって運営されてごらんなさい。これ狂気です。教会というのはキリストの体、神の国。主は何と言いました、私の国はこの世のものではない。これが大原則です。そして今、例えば前にも言いましたけど、再建主義という人たちがいます。この人たちは、まあ、カルバンにルーツがあるんですけれども、改革派神学ですね。チューリップってやつです。知ってます、チューリップ、まあ、知る必要ないです。神学のわけのわからんね、ちょっと言っちゃってる部分があります。何やるか、モーセ律法をそのまんま現代社会に適用せよ。その人のホームページ見てごらんなさい、書いてある、まあ、私のことボロクソに言ってます。ドクター・ルークはカルトだ、ボロクソ言ってます。そしてなんて書いてある、石打ち刑を認めないような人々は誠のキリスト教徒にあらずって宣言してあるんだよ。要するに罪を犯したら公開の場でいい石を投げて殺せって言ってるの。それも死刑執行人でなくて、我々一般市民がその犯罪者に石を投げるって言ってるわけよ。え？おかしいでしょ。石を投げろ、殺せ、これをやれって言ってんのよ。これをね、再建主義と言います。ラッシュ・ドゥーニーっていう元祖がいるんですけど、まあ見た目はね、なんかすごい深そうに見えるけど、思想は言ってますね。普通じゃないよね、こんなこと言う。だから今キリスト教というところはね、まあそれもそう、だから国家をモーセ立法国家にしろって、こういうことなの。そのいわゆる自然法っていうのは認めない、わかります。それじゃなくてモーセ立法こそ全て、 だから憲法も全部もうそれ立法化していくわけ。これによって一周知見、例えば中絶ね、堕胎した女性は公開処刑。主はさ、会員の現場で連れられてきた女性に対して何て言いました？罪のない者がまず石を投げる。これに対しても彼らはね、独特の論理を持ってそれを理由付けします。だから私たちは文字通り捉えるでしょ。モーセ律法っていうのはヘブル書にあるようにもう終わったって書いてある。レビ系のね、祭祀制度は終わった。で、新しいレビ系じゃなくてメルキゼデク系の祭祀制度になった。それは命の国なんですよ。命の力によってキリストはメルキゼデクの大祭司になったんですから。そして何がその時に私たちを支配するかと、命の御霊の法則です。それを満たしていれば、私たちがそれに従っていれば、命のままに生きていれば、自動的にモーセ律法は満たされるんですよ。わかります？そこが分かんないの彼ら。モーセ律法はかつてはね、あのイスラエル人だけに適用されていた。今やそれがバージョンアップ、これ僕の言葉なんですよ。バージョンアップっていう言葉はね、バージョンアップしてもう全民族化してるってわけ。超民族化して世界の全ての国に適用できる形になってるって、こういうわけよ。だから日本もモーセ国家に、モーセ律法国家にせよ、そういう国に住みたい。律法というのは何のために神が与えたんでしょうか。私たちの罪を暴くためですよね。で、キリストの養育係、キリストへと連れていくための養育係であった。で、それがもう本体が来たんだから、それはなくていいんですよ。本体の中に全てがあるんでしょ。これが神の国です。ですからそういうね、今はっきり言いますよ、このね、2000年代に入ってからね、日本キリスト教めちゃくちゃになってますね。その神学なんてのがごちゃごちゃってごちゃ出てきてね、次から次へとわけのわからない神学出てきてね、そのお互いにケンケンガクガク戦うわけ。そのさっき言ったメアリー・スチュアートと、ね、エリザベスの戦いみたいなもんですよ。カトリックとプロテスタント、聖公会が血で血で洗う、ね、争いをやったでしょ。あれと同じような状況に今になってるんです。ですからますますこのキリスト教と言われるところはこれからナンセンスなところに陥ってきます。一方でわけのわからん自分をキリストだっていう、ね、宣言しているおっさんがこれを受け入れちゃったね。みんな某新聞があります、まあ、知ってる人は知ってると思います。そしてその、ね、日本でいうところの福音同盟の何、福音連盟か JEA っていうのがあるんだけど、そこの理事長さんと仲良しになっちゃった。 VIP クラブも全部バックアップしちゃってるの、それを。わー。で、今香港の方でね、その、審査が始まってるんです。で、中国からはいろんな証言が出てきている。だけど一切そのお構いなし。なぜ？新聞に名前出してみんなでね、わーと盛り上げるんですよ。これがもう2年間私も関わっちゃってね、散々な目に遭ってるんですけどこれが今日本キリスト教です。一切識別力がない、ただ鵜呑み丸呑み。これから日本キリスト教ははっきり言います、混乱します。何が本当で何が嘘か、もうめちゃくちゃになります、めちゃくちゃになります。大事なこと、キリスト教とキリストご自身は、あるいはキリストの御国は全く別であるということです。キリスト教と言われるものは人間が作ってきたシステム、宗教なんです。しかし神の国であるところのキリストの国は命の国であって、これは国家じゃないんですよ。私の国はこの世のものではない。何によって主は治めるわけ？命です。で、その命が、その何とか教団、何とか教派、何とか同盟、何とか連盟、一体いくつあるんだ、日本なに。この日本に、狭い日本に。たかだか、ね、人口の1万人、え、1% しかいない、100万人ちょっとの世界にさ、いくつあるわけ？あの、何とか同盟、何とか教団、何とか、監督派っていうのは。前も言ったけど、キリスト教の教派がわかる本っていうのがあるんですよ。これ見てごらんさ、余計わかんなくなるから。キリストの体と一切そのものを超えてます。お互いに命の中にあって、命の交わりが そこに御国として現れてるんですよ。だからこれを見ないとね、キリスト教につまずく人、例えばエリザベスのあれ映画見たらね、キリスト教なんてバカらしいと思いますよ。はっきり言ってバカらしいです。血で血を洗うね、争いやって殺すんだよ。それ名前旗印はキリストですよ。こっちが正当だ、こっちがね、お前は異端だ、こっちは正当だ、これでもっとお互いに殺し合ってんだよ。歴史見てごらん、西洋史見てごらん、殺戮の歴史です。神学というものは人を狂わせます。だから日本キリスト教おかしいんですよ、いっぱいの狂っちゃった人、普通でない人がいっぱいいます。妄想持ってる人でしょ。普通さがない、普通さがない。さあ、そこでね、今日お話ししたいことはですね、バビロンでの生き方ということで、ダニエル書を見てほしいんです。で、ダニエルたちは、BC586 年ぐらいね、いわゆる、ネブカデネザルの攻撃でバビロンへと捕囚にされましたね。そしてそのバビロンという異国の地、偶像礼拝の地で彼らは捕虜としての生活を送っている。一章見てください。ユダの王エホヤキムの治世の第3年にバビロンの王ネブカデネザルがエルサレムにてこれを包囲した。で、主がユダの王エホヤキムと神の宮の器具一部とを彼の手に渡された。つまりこういう事件が起きることを主は許したんですね。なぜ？これ主が悪いの？違う。当時のユダ王国の状況は神に対して従っていない。そこで神はこのバビロンという国を用いるんです。彼らを洗練するために。で、私たちもそうね。クリスチャンというのは神の子だから特権階級だからもうハッピーハッピーで生きられるか。どうですか皆さん、ハッピーハッピー。結構重荷があるでしょ、プレッシャーがあるでしょ、思うようにいかないこといっぱいあるでしょ。これがもう十分生きるの十分もう卒業したいクリスチャンね、いろんなことを出会います。で、主が許したって言うとね、なんで主はこんなこと許すんですか、私がなんでこんな不幸になることを主は願っているんですか、主を責めるんです。しかしその時にはどこを見るわけ、実は自分の心です。必ず自分の心の中にですね、何か主以外のものがある時、それを暴露する、明らかにする、それを取り扱うために主はこういう困難が起きることを良しとされるわけですから、何か困難があった時にすぐね、借金があったらね、その借金を返すミニストリーっていうのがアメリカにあるんだよ。借金を返すためのね、教えをね、聖書的教えをしますっていうミニストリーがある。で、日本でももちろん僕びっくりしたのはね、ある人の教会行ってね、そしたら献金あると思ってね、まあ、こうやって回すわけ、うち全然回してませんけど回すわけで、こうお金が集まってくるでしょ、とこのテーブルの上に乗っけましてですね、主よ、ここに捧げたものの10倍30倍100倍戻ってこいとか言ってさ、このお金に対して戻ってこいとかやってさ、祈ってんだよ。は？思わず私吹き出そうになっちゃったんですけど、ぐっとこらえました。そういうミニストリーがあるんです。わお、それは主がご存知です。主がそれに対して真実を持って返してくださるんです。戻ってこいとかね、いらないかと思ったらね、インターネットで病の癒しを祈ります、ただで祈ります、は？ただで祈りますって書いてある。え？じゃあ金取るんかい普通。こういうのがキリスト教の今現状なんです。我々はね、心の状態がどうであるか、これを 明らかにするときにためにいろんなそういう困難が起きてくるんだよ。だ何でもかんでもお金100円やったよし100倍だ、ね、1万円戻ってこい帰ってこない、おかしい、ナンセンスです。こんなものわかります？神は主権を持って私たちに一番必要な時に一番必要なだけのものを備えるんです。主人公はどっち？主です。そういうふうにして自分の視点から神の視点へと移るためにこういうことを許すんです。私たちは自分の心を探ってもらう必要がある。そして彼はそれをシヌアルの地にある神の宮に持ち帰り、その器具を神の、彼の神、いいですか、彼ですよ、ネブカゼネザルの神の宝物蔵に収めちゃった。これは前にも言いましたね、シヌアルの地ね。でそこで、いわゆる捕虜とされまして、そして王はカンガンの長、アシュペナズに命じてイスラエル人の中から王族が貴族を数人選んで連れてこさせた。当時はね、その捕虜にした国からね、捕虜を連れてくるときにはなるべく頭のいい人、優秀な人ね、階級の高い人を連れてきたんです。で、しもびしもの人たちはそこへほったらかしにしたの。ですから、ここに連れられてきた人たちはかなり優秀な人なんですよ。貴族なの。その少年たちは身に何の欠陥もなく、容姿は美しく、あらゆる知恵に秀で、知識に富み、思慮深く、王の宮殿に使われるにふさわしいものであり、またカルデア人の文学と言葉と教えるにふさわしいものであった。こういう資質のある人たちを、バビロンの王はあえて連れてきて、そしていわゆる同化策を、わかる？同化策、同化していく、バビロン化する、そういう教育をしたんです。ですからここでね、言語、当時の言語はね、アラミックっていう言語なんです。でそのバビロンっていうのは前回も言いましたね、数学、天文学、歴史、科学から魔術ね、まあ、いわゆる、星占いなんかも含めましてね、そういったものの、要するにあそこはメッカなんですよ。そういうのがものすごく高度に発達した。さらに商売の商習慣とか、これハンムラビ王の法律ですね、そういうものがあそこでもって花開いたんです。ですからあそこはある意味で文明の中心だったわけ。そこで彼らはね、バビロン化教育を行ったんです。この優秀な子供たちを連れてね。で特に彼ら名前変えられたでしょ。7節、カンガンの長は彼らに他の名を付け、ダニエルには、ベルテシャザル、ハナヌヤにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザルヤにはアベデネゴと名付けた。でこれ名前を変えるということはどういうことかというと、お前たちはバビロンのものだよということを教え込むためなんです。例えば、昔、日本がですね、韓国を併合したときに、韓国の人の、ね、その地元の名前を禁じて、日本名を全部付けさせたでしょ。だから今、韓国でも、お年取った人は日本人みたいな名前いっぱい持ってますよね。それから、韓国語、ハングルはもう使ってはならない。全部日本語で行くんだ。ね、だからお年を召した人は、日本語がペラペラ喋れるわけです。この名前を変えるということは、そのバビロンという国家に従属するということを宣言するものなんですよ。で、この名前にも書いてある、ダニエルっていうのはね、これはヘブル語で神は我が裁きという意味です。だけどそれをね、変えて ベルタシャツァル。で、これは前回は神を、彼の命を守りたまえって言ったけど、この神っていうのはバビロンの神だよ。間違いないね。ベルシンというんです。ベルシン。ね。ベルってのはマルドゥックとも言うんですけども、バビロンの神の名前です。そしてまた、ハナンヤ。これは主を、は恵みを示すという、ヘブル語ではそういう意味ですね。それをシャドラク。これは悪。悪神っていうのがある。悪神。ね。悪神っていうのは月の神です。月の神。わかります？その悪神の命令のもとでという意味。悪神の命令のもとでっていうのがシャドラクという意味なんです。それから、ミシャエル。これはヘブル語で、誰が主のようであるか。ね。それをメシャクに直した。これは誰が悪神のようであるか。そして、アザルヤ。これは主は、助ける。ね。という意味ですが、これはアベデネゴ。これはネゴのしもべという意味です。で、ネゴっていうのは、まあ、あるいはネボとも言うんですけど、バビロンの読み書きの神なんです。 ですからみんないわゆるね、主のもとにいた人たちの名前を、この何、ベルシンだとか悪神だとか、ね、ネゴだとかネボだとか、その訳のわからん神のもとに服させる。これがこの名前の解明。これによってこの若いね、ダニエルたちをバビロン化していったわけ。そしてその、ね、5節見ますと、王は王の食べるごちそうと王の飲むブドウ酒から毎日の分を彼らに割り当て3年間彼らを養育したんですよ。その後で彼らが王に仕えるようにした。ですからこれバビロン化を行って最終的にバビロン自身、バビロンの王に仕えるものを使う。育てる。ね。これが当時のバビロンのバビロン化策。そして、8節見ますと、ね、こう書いてあります。ダニエルは王の食べるごちそうや王の飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願った。はい。彼ら当時ユダヤ教ですね。ユダヤ教っていうのは食べ物決まってるね。例えば豚肉食べられましたっけ？ダメだね。だから蹄が分かれてないもの、ダメだね。タコとかああいうのもダメですね。ですからその食べ物によって汚れを受けない。バビロンでは多分何度も出したのかな。だからその食べるものをね、こう選ばないといけない。ところがですよ、宦官の長は何と、神は宦官の長に、はい、ここが少し、一つ素晴らしいこと、この宦官の長にダニエルを愛し慈しむ心を与える。ハレルヤ。もしここでこの宦官が意地悪なやつだったらどうなります？ここで食べ物、私たちは食べれないものがあるんです。ね。汚れないようにする。それを頼んだ宦官が意地悪なやつだったらどうなります？もしかするとこの時にダニエルたちは王の命令を聞かないということをもって処刑です。当時は王が一言言ったら全部処刑です。ですから神はね、このダニエルをちゃんとこのバビロンの地で守るように宦官にね、の長にダニエルを愛し慈しむ心を与えてくださったんです。これによってダニエルたちは守られる。皆さんも同じですよ。皆さんの周りのね、多分自分の、上司、自分のなんかね、上にいる人とか先生とか、そういう人が神によって皆さんに対して愛し慈しむようなそういう心を備えてくださるんです。私もだからそういう人のおかげで今ここにあるのを得ているわけ。わかります？自分で人生切り開いたなと思ったら大間違いです。私たちはそういう配慮のもとで今ここに導かれてきているんです。これは神の摂理です。そして宦官の長はダニエルに言った。私はあなた方の食べ物と飲み物とを定めた王様を恐れている。ほら、王様が怖いんですよ。当然ですね。怖いんです。もし王様があなた方の顔にあなた方と同年配の少年より元気がないのを見たら、きっと私を罰するでしょう。つまり肉とか食べないとか言い出してね、元気がなくなっちゃった。そしたらそのこれからバビロン策を取ってさ、バビロン化して自分のその召使いにしたいその若いのがね、弱っちゃったらお前なんだってことになるでしょ。それを恐れますとこういうわけ。そこでダニエルは宦官の長がダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルのために任命した世話役に言った。試してみてくれと、10日間私に肉をやらないで野菜だけで食べる、食べさせ、水だけで、食べる。で、10日間ね、やってみてとこう言ったわけ。で、そのやってみたんです、実際に。ね、14節実際にやってみた。ところが15節10日の終わりになると彼の顔色は王の食べるごちそうを食べているどの少年よりも良い、体も肥えている。そしてそこで世話役は彼の食べるはずだったごちそうと飲むはずだったブドウ酒と取りやめて彼らに野菜を与えることにした。皆さんいい？私たちね、ここで何言ってるか、ベジタブリアンになれって言ってんじゃないですよ。酒飲むなって言ってんじゃないのよ。ね、私は昨日映画見るときに、豚肉と牛肉のしゃぶしゃぶをたっぷり食べてきました。食べ放題なの。90分食べ放題。私お酒も好き、飲めないんです、量は飲めないんですけども、私の田舎の諏訪にあるね、宮坂酒造というところの酒蔵、 そこの荒走り生酒がある。うまい、実にうまいです。酒を楽しむなとか野菜だけで生きろって言ってないですよ。パウロは何て言ってます。ローマ書14章を見てください。あなた方は信仰の弱い人を受け入れよ。その意見を裁いてはいけない。何でも良いと、食べて良いと信じている人もいますが、弱い人は野菜より他に食べない。食べる人は食べない人を侮ってもいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけない。何を食うのも自由だって書いてある。ペテロに対してあのほら、幻があったでしょ？天から四隅をね、吊るされて、動物が降りてきて、こんなもの食えないって言ったら、神が清めたものを何を言うか。我々食べること許されているんですよ。ね。で、それは何でかっていうと、人にとってつまずきになるんであれば食べないって言ってます。パウロは肉食っても自由なんです。だけど、もし自分が肉食べていて、例えば偶像に備えた肉を食べていて、それでつまずく人が出てくるんであれば、私は食べないって言ってるんだよ。自分の良心のため、私たちは良心が受け入れられるものは問題ないんです。14節、主イエスにあって私が知りまた確信していることは、それ自体で汚れていることは何一つない。これは汚れていると認める人にとって汚れているんです。というわけで私たちはいいですか、食べる食べないで一律に何か決めるんではない。14章23節です。疑いを感じる人が食べるなら罪に定められる。それは信仰から出ていないから、信仰から出ていないことは皆罪である。信仰の問題、信仰の問題ということは良心の問題です、ね、私は肉食べても、ね、その宮坂酒造の荒走りといううまい冷や酒飲んでも私は良心が汚れることはないんです。皆さん、食べ物とかね、そういうのって誰が用意してくれたの？主。ただしそれによってつまずく人がいたら私は配慮いたします。例えばアル中この中にいないよね。アル中の人の前でね、酒うめえぞとか言えないでしょ。これとんでもない誘惑になっちゃうね。というわけで、私たちはね、いい？食べるものは全部自由なんですが、当時のダニエルたちにとってはこれは死活問題なんです。まさに彼らにとっては信仰が試される。そこでバビロンの汚れから自分を守らなければならないんです。だけどそれをね、いい？まあ日本のね、なんか聖霊派あたり、なんかわけのわからん人いまして、なんだかね、その、お見合いって、ね、お見合い行って神社行って何だか知らんけど悪霊よ出ろとか叫んじゃったりとかさ、だからなんか聖書持ちながらこうお宮の周り回って悪霊退散ってやったりとかさ、もっとすごいのだと神社仏閣ぶっ壊せって人もいるんだよ。日本から神社仏閣、そういう偶像礼拝のものは全部ぶっ壊せ、人は神がリバイバルする。わお、狂ってるよ。文化です。あれは私たちはね、いい？そういう国、国家というのは今神が配置した霊のもと、この世の諸霊と書いてある、その霊のもとに服して神の代理権威のもとにあるのが国家なんです。わかります？で、その中に私たちはそこから召し出された教会がある。教会は神から直結して権威が下ってくるんです。ですからその国家の中で偶像礼拝ね、そういうのやってるとこぶっ壊せ、これはとんでもないことなんですよ。わかる？言ってること、僭越なことなんです。私の中から偶像礼拝は取り除きます。国家の中、国から、あるいは他の人たち、ノンクリスチャンの人たち、他の人がそれをやってるところから取り除くなんて、これは私たち踏み越えちゃってるのよ。ブッシュがやったことと同じです。フセイン殺せ、あれ国家の主権、あのね、フセインが治めていたあの国家の主権、あれは神が代理に与えた主権なんです。それを犯したんだよ、彼は。ですから彼は神に対して罪を犯してるんです、ブッシュっていうのは。要するに私たちはそういう中にいるんです。バビロンの中にいるんです。しかしそのバビロンのものをぶっ壊してます。ダニエルたち、ダニエルたち、バビロンの何かぶっ壊してます？違う、服してるんです。 そして王のこと、このネブカデネザル王のこと、前回言いましたね、主って言ってるでしょ。主人なんです、マスター。ですから私たちは、例えば政治家ね、政治家は崇めるんじゃないんだけど尊敬すべきです。自分の学校の理事長、校長、自分の上司、その人たちには敬意を持って接するべきです。前回言ったように、そういう人たちは何のために建てられている、私たちに益を与えるために与えられているんです。ただし、その人たちが私の信仰に抵触することを要求した場合、私たちはそれに対して NO。 わかります？そこなんです。ところが日本キリスト教見てごらんなさい。戦争中、みんなが天皇を神にするって言ったら、天皇がすぐに神様になっちゃったでしょ。そしてみんなでキリスト教団パシワで叩いてね、我ら天皇の臣民なるキリスト者は自らを否んで自らの十字架を覆って発行一憂ね、大東亜共栄圏の実現のために邁進すべしってやったんだよ。キリスト教団の通り、説教が残ってます、今ない。そして韓国の人たちを殺してね、虐殺したの。そういうことをやったんだよ、この国のキリスト教と言われるものは。いざという時に立てないんですよ。立てないんです。いざという時にノーと言えないんです。あ、言えなかったんです。これから言えると思う？多分言えない。言えません。ダニエルはそれを決意した。そして汚れから守られることを思慮深くね、この世話役宦官に求めたんです。ですから何か神社仏閣ぶっ壊すとか、そういうわけのわからん愚かなことはしないようにしてください。私たちは世からのものではない、しかし世に生きているんです。世のものはね、敬意を払っていいんです。わかります？あの年末になっているじゃない、あの竿の先にスピーカーつけた人たちが、神を受け入れよ、で明治神宮があったら、あなた方の拝んでいるものは偽物である、余計なお世話だ。彼らは初詣かなんか言ってるんだから。私たちはそういうものとコンフロンテーションするんじゃないんです。彼らは彼らの中で持ってるんだよ。わかります？それをぶっ壊す必要ないの。ただ私たちは自分をそういうものからは守る必要があるんです。分離する必要がある。というわけで、いい？17節。神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を与えられた。私たちもこのバビロンで生きるとき、ね、このバビロン化されるかもしれない。日本人化も私たちされてますね。だけどその中にあって、証を立てるときには、ね、神からの資料をもらわなきゃいけないんです。資料深さをもらわなきゃいけない。そんな神社仏閣ぶっ壊せとか、そういうことをやる必要ないんです。そしてこのバビロンの学問ね、知恵とあらゆる文学悟る力知恵与えられて、夢幻を解くことができた。彼らはバビロンの学問に進んだんです。日本キリスト教でこういうのがいる。普通の公立学校とか普通の公教育に子供を入れるとね、進化論を教えるから、汚れるから進化論を教える学校にはやらない。は？進化論いいじゃない、勉強しなさいって。進化論、進化論を教えることが悪い、悪くないよ。論なんだから、理論なんだから。そういうのを教える学校を選ばないとはね、わけのわからんこと言い出すわけ。そしておあのいわゆるチャーチスクールとかホームスクールやり出す。違う、私たちはむしろこの世のバビロンの知恵を得るべきです。いいですか？私たちはこの世の学問の得られるものはどんどん得るべきです。ハロー、もう私手遅れなんですけど若いうちにやっとけばよかったな今からでも遅くない学びましょう、学びましょうね。当時の学問、いい？法律ね、天文学、数学、小習慣ね、そういったものが満ちてたんですよ、バビロンには。私今いっぱいあるでしょ、なんだっけ、朝日カルチャースクールとかさ、新聞広告に入ってるじゃない学ぶべきです、世のもの。 世から私たちは浮いちゃダメ。わかります？世とも関係しないとかって切ってね、進化論を教える人たちなんかもう嫌だとか言ってね、ダメこれ。クリスチャン的、いわゆる出家しちゃダメです。出家した人たちは大体妄想の世界に入ってきますから。頭の中で妄想膨らます。わけのわからん妄想。私たちは世と関わるべきです。世の人と大いに関係してください。むしろ世の人の方がよほど素晴らしい人がいます。えね？クリスチャンなんてのろくでもねえのばっかしだよ、はっきり言って。気持ち悪いのばっかして、妄想持ったものばっかしてさ、わけのわからん人格障害だ、もううつ病だとか、そんなのばっかしだよ、もう。はっきり言ってもう、いい加減私はうんざりしてますよ、もう。えね？世の人の方がよほど素晴らしいよ。謙遜で学ぶし、努力家だし、人のせいにしないし、ね、嫉妬妬み持たないよ。よっぽど世の人の方が素晴らしいんですよ。でしょ？何このクリスチャンというこの世界。妄想世界でしょ、もう。おかしいんだよ、はっきり言って。私たちは世と正当に関わり、そこから学ぶべきです。どんどん吸収してください。えめ？さあ、というわけでいい？この21節まで見ますと、ね、彼らはですね、例えば19節、王が彼らと話してみると、皆のうちで誰もダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤに並ぶものはなかった。だから王に使えるように登用されるわけよ。ヨセフもそうでしょ？エジプトでもって穴に落とされて売られてさ、で、牢屋の中でちゃんと万人がね、その気を配ってくれる人がいて、神の設備でそうして用意される。そしてナンバー2になったんだよ。私たちは世に大いに登用されるべきです。登用されるべきです。ね。私たちは世にあって有益なものになるべきです。これが有益にならんから、仕事を切られて、役に立たんから、ってなっちゃうわけよ。私たちは大いに学んで有益なものになっていいんです。ドクター・ルークはいつも私たちは普通のおじさんおばさんの役に立たない。役に立たないまんま、はい、このまんま。ノーノーノー。役に立たない意味が違うって。わかる？自分の力で役に立とうとするのは無意味です。しかしこれみんな神がその能力を与えた。それをもって私たちは学んで役に立つものになっていくんですよ。わかります？言ってること。そして2の14、例えば見てください。いいですか？ 2の14。ここでね、王様がですね、偶像を立てるんです、偶像。まあ、夢見るんですが、ね、その夢見てね、で、その時計っていうわけね。で、13節見るとですね、12節、王は怒り、王にたけり狂い、バビロンの使者をすべて滅ぼせと命じた。これパラノイアね。パラノイドって前回話した、あの状態。この命令が発せられたので、使者たちは殺されることになった。ちょうど中国で言うと文化大革命みたいなもんですよ。わかります？あの当時学者だとかさ、医者だとかさ、大学教授とかみんなさ、自己批判せよとか言ってさ、で、吊るし上げ食ってみんな殺されてたわけ。だからアホな人ばっか残ったんだよ、あそこ。だから中国は近代化遅れたでしょ？わかります？学者とかそういう人たちを殺しちゃったら、国の将来ないんです。それと同じようなことやってんだよ。みんな殺せって、知者を殺せって。だから毛沢東がやったことってのはこのね、バビロンの王がやったことと同じなわけ。わかる？そして、その時にですね、その時ダニエルはバビロンの地たちを殺すために出てきた王の侍従長アルヨクに知恵と資料を持って応対した。こういう狂った人と付き合う時には知恵がいるんです。資料がいる。ガチンコしちゃダメよ。おかしいんだから相手は。資料を持ってそこと関わるんです。この資料を主から得るんですよ。ね。で、彼は王の全権を受けてアルヨクにこう言った。どうしてそんな厳しい命令が王から出たのか。ことの次第をダニエルに知らせた。で、ダニエルが王のところへ行き、王に解き明かしをするため、しばらく時間をくれ。ね。そして、自分の家に帰って4人にと話し合う。で、18節。 彼らはこの秘密について天の神の憐れみを乞い、ダニエルとその同僚が他のバビロンの使者たちと共に滅ぼされることのないようにと願った。彼はこの苦境をどうやって切り抜けます？自分の方法で切り抜けようとしてます？違う。神にその保護と、ね、憐れみを願ったんです。私もまさにそういう時ね、こういう状況に追い込まれる時あるわけ。俺の言うこと聞かねえのか、うん、お前勝手な信仰やってる、私は社長だ、俺の神はこの神だとか言ってね、わけのわからん神棚いっぱいあるでしょ、拝めとか言ってさ、会社とかあるじゃない、年末年始年始でなんかやるでしょ、あの時どうする、あるいは葬式行った時ね、お焼香をどうぞとか言われるね、そこでどうする、この時に私たちは主に願い求めて、その対応を主によってなすんです。この時幻がのうちに秘密がダニエルに告げられた。ダニエルは天の神を褒めたえた。そしてダニエルは、神の皆は常しえから常しまで本べきかな、知恵と力は神のもの、神は季節と時を変える、前回言ったね、暦を支配する者はそれも時代を支配するんです。ですからそれを支配するのは誰？神。王を廃し王を立て、知者には知恵を、理性のある者へ知識を授けられる。神は深くて計り知れないことも隠されていることも表し、暗黒にあるものを知り、ご自身に光を宿す。私の先祖の神、私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。あなたは私に知恵と力を賜り、これはどれが誰から来ます？神です。そして今私たちがあなたに恋願ったことを私に知らせ、王のことを私たちに知らせてくださった。この苦境を乗り越える知恵、光、どこから来てます？神です。まことの神です。この経験をダニエルはしているわけ。これが私たち同じよう世に生きているものとしてね、このダニエルのこの生き方をする必要があるわけ。ぶっ壊してないでしょ。さあ、そして3章8節いきますとね、まあ、この夢の解釈もあったのうちほど、ここでね、王はね、3章いくとね、ネブカデネザル王は金の像を建てた、作った。その高さ60キュビット、その幅6キュビットだ。彼はこれをバビロンの主のドラの部屋に建てて、でみんなにね、拝めって言ったんだよ。拝めって言ったんですね、拝め。6節、ひれ伏して拝まない者は誰でも直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。またこれチャレンジを受ける。そしてこういう時にはね、必ずね、いい？挑発する者が出てきます。8節、こういうことがあった時、あるカルデア人たちが進み出てユダヤ人たちを訴えた、ね、あるいはこれユダヤ人たちをですね、中傷したとも書いてある、まあ、直訳は肉を食いちぎったとあるんですが、いるの？ご中心するやつが。わかる？で、私たち罠に落とそうとするのがいるんです、必ず。こういうのが出てくる。そして彼らはネブカデネザル王に言った。ね、でこういうふうに拝め拝めと来たわけですが、じゃあダニエルたちはどのように対応したか、17節。16節見ると、シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はない。わお、なんと大胆だ。はじめはさ、肉を食べない時には思慮深くやったよね。それからさっきのなんだっけ、夢を解く時にも思慮深く。だけど、これを直接言われた時には、このことについてお答えする必要はないって王に言ってるわけ。すごいでしょこれ。そしてもしそうなれば、私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができる。ハレルヤ。この信仰、王よ、神は私たちをあなたの手から救い出す。しかしそうでなくても、もしそうならなかったとしても、つまり焼かれちゃったとしても、ご承知ください、私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。エメン。これがバビロンでの私たちの生活です。わかります？ですからこの一点に関してはもう明確にノーなんです。日本キリスト教団の歴史見てごらんなさい。 我が天皇の臣民は荒人神なる天皇のために、これが日本キリスト教です。繰り返します、繰り返します、繰り返します。今誰が立てます、ああいう状態で。みんな神の VIP、 何でも愛して許して、十字架がないでしょう。十字架です、これ。十字架を追うという決断のできない人になぜこういう証ができます？できるわけがない。世にあってハッピーになって、ね、世にあって成功者になって、世にあって借金を返して、世にあって立派な家庭を作って、そういうものをみんな求めてるんだよ。あるところからそういう本が送られてた。結構送ってくれる人いるのね。なんで僕のところに送ってくるのか知らないんだけどさ、パラパラっと見たけどね、十字架がない、自分の十字架を追え、これがない、なくてあなたにはこれができる、信じればこれが可能だ、信じればこうなる。十字架がなくて信じればこうなる、ああなる、これは何？ニューエイジです。強く思うならば願望が物質化される、その通りに現れる。十字架がない、自分を退けて主が第一番だという、これが十字架です。それがなくしてどうしていざという時に証しできると思います？できないよ。むしろそれが体制になります。世に媚びてるもん、世に媚びてるもんでしょ。ダニエルたちはこの大胆な言葉を語ることができたんです。そしたらなんと普段の日7倍熱くせよ。あえて私たちがね、こういう証しするとね、世は逆にね、ますます堅くなになってきます。エジプトの王もそうだったでしょ。あのモーセに対して言った時ね、銃の災いがあったでしょ。ますます堅くなってくる。私たちが主を明かしすればするほど、ますます風はアゲインストになってきます。そして今はね、世の中って今ほら、あの自由平等の国でほら、信教の自由があったりとか人権とかあるから、あまりね来ないのよ。今ねアゲインストの風が来るのはキリスト教です。キリスト教会の方がよっぽどおかしいです。アゲインスト、真理を語るとアゲインストになります。ますますアゲインストになります。逆に言うと、いろんなことをね、誹謗中傷を受けるということは、自分が真理を語っているということの証拠なんですよ。えめ、ですからそういう時は、喜べ。彼らがみんな満足して、ああ、ドクター・ルーク素晴らしいとか言い出したら、これはやばいと思ってください。みんなが喜ぶようなことを言い出したらもうやばいです。大衆が受け入れるものを言い出したらもうやばいです。私たちは大衆からは大いに嫌われてください。覚悟あります？覚悟あります？日本がその戦争中にね、天皇の臣民としてってやった時に立ってた人たちがいたんですよ。誰？ミノミッションの人ね。彼らは迫害を受けました。例えばある人たちは特攻に連れられてって爪を剥がれる。イエスを拒否しろ、天皇こそ神であることを告白しろ、 NO、 爪剥がれる。一部のホーリネスの人もいた。からブラザレンの人たち、それからエホバの証人です。わお、彼らの方が大胆に証したんです。これから日本はこういうのに対してますます妥協、妥協、妥協、妥協、わずかな妥協から始まります。ちょっとしたことを譲ると、ズルズルズルズルズルズルと偽りは入り込みます。ですからこの大胆なね、議論する必要がないって言ってんだよ。こういうスタンスを取る必要がある。私たちちょっとでも理解示してごらんなさい。踏み込まれます、踏み込まれます。ダメなものはダメなんです。これをやっとかないと踏み込まれます。詐欺、 ね、詐欺やる人はね、ちょっとね、踏み込んで会話すると入ってくる。電話できません、ね、そういうの。来たらね、もう、の、初めからガチャンってやればいいんですよ。で僕のね、あの同僚である先生ね、まあ、研究室までそういうの来るんですよ。でそれで真面目なもんだから、はい、今、ちょっと忙しいので、ね、後にしてくれますかとか、まあ、それ、相手は粘るよね。後にしてくれって言ってるんですけど、後にしてくださいよ。私は今これから勉強して研究するんですから、延々とやり続けるわけよ。だからね、武田さんって言うんだけど、武田さん、電話切っちゃえよって。相手にするなって、そんなもの。でしょ？話する必要ない。ガチャン、終わり。私たちは答える必要ないんです。会話したらダメです。踏み込まれます。病気の人も同じ。病気の人と会話しちゃダメよ。わけわからんこといくらでも言ってくるから。の、おしまい。我々はここでコンフロンテーションする。世の人々の挑戦を受けたらば、証してコンフロンテーションするんです。コンフロンテーションってのは対決です。対決するときには対決するんです。それまで何かこっちからあえてね、突っかかる必要ないですよ。こちらから自分からね、相手に突っかかってね、相手をね、なんか挑発をする必要ないのよ。向こうが挑発してくるんです。そしたらそれに対してはノー。そして国家と教会の関わり、これ大事なことね。主権が違う、主権。ヨハネの、17章15節を見てください。これこう書いてあります。彼らをこのようなものから取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いする。私が世のものではないように、彼らも世のものではない。まず私たちは世のものではないということです。そして直接にキリストの主権に服しているもの。18章36節。私の国はこの世のものではない。私の国はこの世のものではない。この神の御国というのはね、命の国である。その当主権がキリストであって、そのお方から直接に私たちは統治を受けているんです。しかし国家っていうものは、これは例えばガラテヤ書なんか見てもわかるけれども、いろいろな例があるわけ。この世の例って言ってるでしょ。そのこの世の霊のもとに置かれているわけ。そしてそれが神の権力、権威を、代理権威を受けてるわけよ。だからロマ書に前回見たけども、すべての世の権威は神が立てたものである。ですからそれに服しなさいって言ってるでしょ。だけどもこの一点、信仰に関して誰を神とするかに関しては私たちは抵抗するわけ。これが国家と教会との関係なんです。私たちは詩篇133編見ますと、まあこれはもう有名なね、言葉ですけども、兄弟が一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさ。それは頭に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れ、その衣の襟にまで流れ滴る。またシオンの山々に降りるヘルモンの露に似ている。主がそこに、そこってどここれ？キリストの体、御国です。そこに常しえの命の祝福を命じられたからである。これが私たちの居場所です。そしてキリストのね、権威に直接に置かれるとき、油が垂れてくると言っているわけ。世の中は神の代理の権威を得ているだけなんです。だからそれを乱用するやつが出るわけでしょ。その時に私たちは対決をね、せざるを得ない時も出てくるわけ。ですがその中にあって私たちは、このダニエルたちと同じように、思慮深く生きるんです。フィリピン2の15。それはあなた方がね、非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な時代の中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って、彼らの間で世の光として輝くためである。第一テモテ3の9。第一テモテ3の9。 清い良心を持って信仰の奥義を保っている。これが私たちです。えめ、この国家の中で私たちはね、世から主は覗いてないんだよ。ここに置かれているの。世と大いに関わってください。世のものを大いに吸収してください。そして唯一世と対決するのはこの場面です。誰を神とするか。この時には議論の余地なし。我々はですから生き方としてね、日本をキリスト教国家にするの、あるいはモーセ律法で憲法を作ってね、モーセ律法で国を治めるわけ、石打ち刑を行うの、あるいはさっき言ったフィリペ2世のようにカトリック教国にするわけ、逆にプロテスタント教国にするわけ、日本キリスト教国家を作るわけ。その地上に国家を、キリストの国家を文字通り打ち立てるのは誰がするわけ？キリストです。主が戻られた後。今は私の中にある。この命の国が皆さんの中に広がっている。そこにキリストの統治が直接に行われている。これは教団とかそういうものを一切超えて、自然とそれが行われているわけ。えめ？ですから私たちが生きる生き方っていうのはまさにね、このダニエルを見るときにわかるわけ。まことのキリストの体がどこにありますか？まことの教会はどこにありますか？今皆さんの霊の中にあるわけ。だからそういうことを知ってる人とはね、自然と交わりが成立しちゃいます。わかっちゃうの。別にあのね、信条、人信条をあなたちゃんと信じてると確認いらないですよ。我はこれを信ず、我はこれを信ず、いらないよ。ただふっとこうね、あ、この人持ってる、自然とそこで交わりが生まれてくる。そうやってどんどんネットワークが広がっていくんです。これをね、日本キリスト教のなんか団体作って、同盟作って旗あげる、そんなこと一切いらない。普通のおじさんおばさんの中でそういうのがバババババババと広がっていくんですよ。これこそまさに神の国の拡大です。ですから私はブログに書いたけど、日本キリスト教はあくまでも 1% の中に閉じこもってくれと。これがあんまり出てくるとやばい、これが力を持つとまずいことになる、だマイナーな宗教でいてくれ。しかしキリストの体はますます拡大いたします。命の国はますます広がっていきます。これをとどめることは誰にもできない。なぜ？主が直接やってるからです。皆さんの心の中のものに対して国家が何かできます？私たちが信じるものに対して何かできます？できない。エリザベスと同じです。信条によって私たちが裁かれることはないんです。我々はその自由をエンジョイすべきです。もしかするといつか閉じ込められるかもしれないよ、牢屋に。だけど私たちはそれでも自由なんです。内側が自由なんです。ピリピをね、見てください。これは牢屋で書いた書です。石牢の中で書いたんですよ。彼は石牢にいながら前進せよって言ってんだよ。ハレルヤ。祈りましょう。ハレルヤ。おお、ハレルヤ。主を感謝します。おお、主イエスよ、このダニエルたちの証を感謝いたします。このバビロンという異国の地にあって、また捕囚、国が滅ぼされ捕虜として連れてこられたというその屈辱の中にあり、またすでに神殿の祭壇も捕らえられ、このバビロンの神のもとに収められているという状況にあって、 彼らはあなたの証を保ちました。主よ、まず私たちがこのダニエルたちのようにあなたの霊に、あなたの霊によって満たされますように。まず私たちが知恵と思慮の霊を得ることができますように。愚かな振る舞いをすることがないように。名前を変えられ、バビロン化されるその中にあって、彼らは自分の清さを保ちました。私も同様に、この日本という国にあなたの主権によって生まれ、この国に育った者として日本国民とされております。日本の名前を持ち、日本の言語を持ち、日本の価値観によって生きております。日本の習慣によって生きております。しかし私たちの本質はあなたの国の民であります。時にこの日本人であることと神の国の子であることとの間に矛盾が生じ、葛藤が生まれることがあるでありましょう。この時にどうぞ主よ、あなたの価値基準を選ぶことができますように。この時に私たちはダニエルのように知恵を用います。ただこの日本と喧嘩し、日本に挑発し、神社仏閣をぶっ壊せ、そのような愚かな振る舞いをすることがありませんように。彼らの文化を重んじ、彼らの価値観に対して敬意を払い、主よ、その素晴らしさを認めつつ、なお私たちはそれと一線を画しているのであります。仏教には仏教の意味があり、神道には神道の意味があります。しかし彼らが私たちに挑発をかけない限り、私たちは彼らの内面性を尊重し敬意を払うものであります。もちろん彼らに習うことはありません。そのようにして主よ、私たちが置かれた意味を知ることができますように。まず第一に私たちはあなたの当初権に直接に服するものとして、教会として自分の良心を清く保つことができますように。そしてまた私たちはこの世にあって光として証しすることができますように。世の人は何かこの人は違うという、日本人であるが何か違う、そういう印象が私たちから醸されますように。しかしながら今キリスト教という宗教があります。この宗教がむしろ世よりも悪質なものになっております。堕落しております。偽りで満ちております。むしろ真理、あなたに対し、キリストご自身に対して、この福音に対して大いなる障害となっているのはキリスト教であります。どうぞ私たちはその識別する目を、霊的な感受性を持つことができますように。私たちはキリスト教を信じているのではありません。キリストを信じているのであります。そしてあなたに直接に服しているのであります。教団、教派、なんとか同盟、そのようなものが一体あなたの身体と何の関係があるでありましょう。ただその中に閉じ込められたあなたの死体があることを思います。その中に多くのクリスチャンが詰め込まれ失速していることを憂うることができますよ。そして挑発を受けるとき、あなたの主権によって私たちに対して好意を抱くものが用意されていることを感謝いたします。このダニエルに対して宦官が用意され、その宦官はダニエルたちに対して慈しむ心を持っていたのであります。 私たちも世の人と関わるとき、そのような人が私たちに与えられていることを感謝いたします。そして私たちの一歩一歩の人生がそこによって開かれていくのであります。私たちは世を見るときに、その背後にあなたの権威があることを見守ることができますように。私の会社の社長、私の大学の理事長、私の上司、それらのものの背後に神の主権を見ることができますように。彼らは私たちに益を与えるためにあなたが用意してくださった器であります。彼らを尊重し、彼らに敬意を払い、彼らに服するとき、彼らは私たちを神の子と認めるでありましょう。パウロは奴隷に対して言いました。主に仕えるように主人に仕えなさいと。これがあなたの例であります。私は喧嘩を売り、挑発し、対立し、波風を起こすものではありません。しかし、もしも向こうから挑発を受け、そしてどなたを神とするかを問われるとき、私は論じ合うことがありませんように。主よ、これに関しては論じ合う必要はありません。私の神は一人であり、あなたが私を炉の中に投げようとも、神は私たちを守られる。仮にそうでなくても、あなたの神を拝むことはいたしません。私たちにとっての主は唯一であることを宣言いたします。主よ、この日本キリスト教を憐れんでください。日本キリスト教団がいかなる偽りをし、いかなる偽りのメッセージを投げかけ、韓国の兄弟姉妹を虐殺し、大きな罪を犯したことを思います。本当の悔い改めができているでしょうか。主よ、私はこれに関して、これが繰り返されるのではないかという懸念をますます強めております。自分の十字架を負う、自分を否むことができずして、どうしていざという時に拒否することができるでありましょうか。小さなことに対して忠実でない時に、このような大きな証がどうしてできるでありましょうか。ダニエルたちは食物の小さなことから忠実でありました。よってこの大いなる決断の時に明確に決断できたのであります。命を懸けて彼らはノーと言いました。この日本の中に働いている偽りの霊に対し、私たちが明確にコンフロンテーションすることができますように。しかし、願わくはそのような場面にならないように、この世の支配者、この世の統治権者たちがあなたに服する霊を持つことができますように。彼らのためにも祈ることができますように。自分の上司のためにも祈ります。私たちの上にいる人たちのために祈ります。あなたがどうぞ主であることを彼らが知ることができますように。そしてあなたの身体が拡大しますように。人間の組織や教団とかそのようなものではなく、命の国が拡大していきますように。あらゆる垣根を越えて、人間の愚かさを越えて、私たちの持っている命が拡大いたしますように。ハレルヤ。知恵と資料の霊を受けることができますように。そしてあらゆる力、知識、それらのものがあなたによって備えられることを信じることができますように。この世の荒波にあって、あなたはすでに勝利されたことを感謝いたします。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。
ハレルヤ、ハレルヤ。おー、主よ、どうぞ知恵と啓示の霊を注いでください。大胆な霊を注いでください。主よ、あなたの霊によって私たちが立つことができるように。主よ、このバビロンにあってあなたの偽り、敵の偽りに対して立ち向かうことができるように、明確な証をすることができるように、主よ、あなたのお役に立つことができるように、私たちを整えてくださいますように。
ハレルヤ。おお、まことに天地をすべて治め、私たちのすべてを治めるお方はあなたのみです。あなたにますます服することができますように。